もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。今回は11月16日に横手市役所本庁舎7階の本会議場で開かれた Y8 サミット総会横手市議会をテーマにお送りします。 Y8 サミットとは、市内8つの中学校の生徒会代表が快適な学校生活の創造を目指し話し合う場です。過去2回は中学生からの提案に対して現職の市議会議員が質問し、中学生が答弁するという全国的にも珍しいスタイルで行ってきました。3回目となる今回は立場を変え、中学生が議員となって市政全般について日頃感じていることを質問・提言し、市長をはじめとする市当局が答弁するスタイルで実施されました。参加した中学生と高橋大横手市長にそれぞれお話を伺いましたのでお聞きください。まずは中学生のインタビューです。インタビュアーは横手鎌倉 FM の柴田優子さんです。
Y8 サミット総会横手市議会に参加した8校の中から3校の学校の代表者にお話を聞きしていきたいと思います。
日高中学校生徒会執行部生徒会長の鈴木春人です。
三内中学校生徒会執行部生徒会長高橋蓮です。
横手清涼学院中学校生徒会執行部生徒会長下村凛太郎です。
はい、よろしくお願いします。それでは初めに平賀中学校の鈴木さん、今回はどんなテーマで質問をしたんでしょうか。
就職先の、大学建設また、学部の誘致について質問をしました。
今まで時間をかけて準備してきた質問だと思います。議場に立ってみて質問をしてどうでしたか。
なかなかやっぱり、みんな体験することのできない貴重なお時間で、とても、光栄に思えて楽しかったです。やっぱり自分たちは今受験生という、とても進路について考えている中で、それにあたって、高校後話は早いですが、大学というのも見据えていかなければいけないという点で、自分はそこに意欲的に、進みました。
そうだったんですね。その答弁どんな風に受け止めましたか。
はい、やっぱり市内に大学を設置また誘致するのはやはり難しいことではありましたが、市長さんがあんなにも丁寧に答弁してくださって、とても自分としても納得できたので、今回はいい経験ができたと思います。
今回の経験をもとに、これから横手市のためにしていきたいことなど教えてください。
はい、将来横手市に残ってふるさと横手について語れるような、また歴史について語れるような人間になっていきたいと思います。
はい、今回いろんな学校の生徒の皆さんとも交流がありましたね。心に残っていることをお話しください。
やっぱり、自分とまた違った考えの仲間と出会えて、高校でも、一緒にやっていけることが楽しみになりました。
それは良かったです。では続いて三内中学校の高橋蓮さんにお話をお聞きします。まずは一般質問を終えての感想をお聞かせください。
自分たちの、意見や提案を横手市へ直接提案するという貴重なお時間をいただき、本当に嬉しく思っています。
緊張しませんでしたか。
緊張しました。
緊張しました。はい、今回このことを質問したいと決めたことはどんなことだったんでしょう。はい、
僕たちは空き家の有効利用についてお聞きしたいなと思いました。
空き家に対して関心を持ったのはなぜですか。
僕のふるさとを含め、三内を含め、横手市の中で空き家が多いという点から、空き家をもっと有効に使っていく方法は何かないかと考えました。
今取り組んでいることにさらにプラスになるような、そういったことが考えられるというような、とても前向きなお話が聞けましたが、そのお話に対してはどう思いましたか。
できるだけ私たちの意見を、反映していただいて、横手市の、将来の活性化につながっていけばいいなと思います。
はい、いろんなお話を聞いて、まだまだ課題に感じることもあると思います。こんなところをもっと変えていってほしいなという期待をお話しください。
いろんな問題、メリットデメリットあると思いますが、そこは市民の声も、聞いてもらって、より良い横手市を目指すためにできるだけ多くのことを実現してもらいたいなと思います。
では最後にこれから自分が頑張っていきたいことお願いします。
僕も将来に向けて横手市を活性化させる、もっと活気づけるための案などを考えて横手市をもっと盛り上げ豊かな横手市を作っていきたいです。
期待しています。ありがとうございます。最後にお話しいただきますのは横手青陵学院中学校の下村さんです。今回お話ししてどんなことをまずは感じましたか？
普段自分たちが考えていることや今回の会議にあたって改めて考えたことを市の方に意見を聞いてとても貴重な意見を聞くことができたと思います。
はい、緊張したと思いますが堂々と発表してくれました。改めてテーマをお話しください。
アリーナ建設をはじめスポーツや運動施設を通しての横手市の活性化についてです。
横手青陵学院中学校では独自でアンケートを取るなど頑張りが見えられましたけれども、これはどなたのアイデアですか？
これは副会長である伊藤由里さんから横手市の中学生にアンケートを取ってしっかりとした意見として市の方に提言したいというアイデアから生まれました。
はい、そのアイデアが話し合いなされ形になったわけですね。体育館とかはみんなが普段ね使う場所ですし、身近な場所でもありますしね。いろんなお話が聞くことができたと思いますが、この Y8 サミットに参加して印象に残っていることをお話しください。
と自分たちが提案したもの以外にも他の中学校の意見でもとても興味深いものがあって、これからを考えていく上でとても参考になりました。
今回議員として質問し、そして答弁という形で本当に議員としての体験をする貴重な機会だったと思います。この場で勉強になったこととかみんなに伝えたいこととかあったら教えてもらえますか？
市民としてより良い横手市を作っていくためにこのような形で市を作っていくということがよく分かったので、それを伝えていきたいです。
ありがとうございます。
これからも頑張るぞ。
日高中学校の鈴木春人さん、山内中学校の高橋蓮さん、横手青陵学院中学校の下村凛太郎さんの Y8 サミット総会横手市議会に参加した感想をお届けしました。まして Y8 サミット総会横手市議会を終えての感想を高橋大市長にお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回はこれまでと違って中学生が議員となって市政全般について日頃感じていることを質問提言し、市長をはじめとする市当局が答弁するスタイルで実施されました。終えてみて率直な感想を聞かせください。
それぞれ相当勉強して準備をして調べてですね、その一言一言をみんなで相談して積み上げたものを議会で私どもにぶつけていただいたんだろうなっていうのは強く感じました。
そうですね、何度も何度も打ち合わせを重ねたというのが伺えました。議員として政策提案をしてみると実際のまちづくりに関しての学びもたくさんあったように感じられましたが、
おそらくこの提案を通してですね、中学生の皆さんが、普段何気なく見ている景色とか何気なく感じている行政の取り組みとかをまさに掘り下げてですね、どのような広がりがあるのか、どのようなつながりがあるのかとか、どのような効果があるのかとか、そういった今までにない視点を身につけてくれたんだと思っておりますし、ほんの数時間の議会でしたけれども、彼らが得たその財産というのは大きかったんじゃないかなというふうにも思ってます。
はい、そうですね、各校それぞれの視点でいろんな質問を市長にぶつけてきたと思います。その中でも特に印象に残ったのはどういった質問でしたか？
全て、素晴らしい質問でしたけれども、増田中学校の、マナーアップについての提言というものは中学生らしい非常に、 まあ、我々としてもありがたい提案だったなというふうには思っております。
はい、今年も暮らし巡りの前に地域でクリーンアップ活動をして、そして次の日に、まあ、すでにタバコの吸い殻が落ちていたということをきっかけに掘り下げて質問内容をまとめていたようです。やはりみんなのそういった体験から感じたこと、生活していることから感じたことを質問するということで非常に重みもありましたよね。
そうですね、やっぱりさまざまな行政も取り組みをする上で、行儀の悪い、こういう言い方は悪いのかもしれないですけど、行儀の悪い市民っていう方も残念ながら本当にごくわずかでございますけれども、いらっしゃいます。それはまあ小さいことですとポイ捨てとか、また本当に不法投棄というようなものも未だにあったりとか、さまざまな自治体の制度がありますけれども、制度を、まあ、悪乗りしてしまってですね、そういった自分の利益につなげたいとか、そういうような方もいたり、やっぱりモラルというものの向上というものは横手市を良くしていく上で非常に大事なことだと思ってます。それをまだ社会人にもなっていない中学生から提案いただいたということは、大人にとって、大変身の引き締まる提案だったなというふうには感じております。
はい、総括の中で、ぜひですね、中学生の皆さんから中学校の中で話し合って、それをまた地域の方々にこう伝えていってほしいというような、そんなお話もありましたが。
そうですね、まず学校内でそういったマナーアップの機運、モラルの向上の機運というものを高めていただいて、それを家庭に持ち帰ってお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに伝えていただいたり、また地域の方々に伝えていただいたり、そしてこういうように発信する中学生がだんだん年を重ねて、彼らが大人になる頃にはおそらく横手市で行儀の悪い方というものは皆無になっていくことと思っておりますので、そういった素晴らしい横手に、彼らの力で変わっていけば非常に希望が持てるなというふうに思っております。
そうですね、観光客の方へのおもてなしの気持ちはもちろんですし、私たちが生活していく上でも大変気持ちよく過ごせそうですよね。
そうですね、こういった機運が当然の、まあ、風土と横手にとって当然の風土になっていくとですね、おそらくよそから来たお客様はその空気というか、そういう風土を感じ取ってくれて、横手の景色とか食べ物とかのみならずですね、その空気っていうかですね、その風気、空気、それが感じていただけると思うんですね。そうすると、横手って、まあ、見た以上に感じた以上に、素晴らしいと思って、帰っていただけるものと思ってますし、それが旅の土産としてですね、観光客の皆さんが地元に戻った時に横手の素晴らしさを彼らの口から発信していただければ非常に素晴らしいなというふうにも思います。
はい、そうですね、ありがとうございます。では最後に Y8 サミットという市内8中学校での今後の活動で期待することをお話しください。
まあ、お互いの中学同士ですね、刺激し合って切磋琢磨、高めていっていただきたいというふうにも思いますし、各地域それぞれ同じ横手市の中学といえども風土も違えば環境も若干違います。その環境の違いも、まあ、裏打ちされたようなその地域ならではの発信というものも知っていただけると、増田地域はこういう風土なのかとか、平賀地域はこういう風土なのかとか、大森地域はこういう感じの問題があるのかっていうのを共有していただいて、より一層横手市が一つの市になる、同じ横手市民なんだっていうふうに思っていただく、そういうお互いを知り合う機会にもつながっていけば、より一層強い横手市になっていくんだと思います。
高橋大横手市長のお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Y8 サミット総会横手市議会で答弁に立った高橋大横手市長のインタビューでした。インタビュアーは横手鎌倉 FM の柴田優子さんでした。毎週第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は11月16日に開かれた Y8 サミット総会横手市議会をテーマにお送りしました。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。